はい、おはようございます、すみやです。今日も遊びに来ていただいてありがとうございます。今日はですね、6月26日日曜日の朝でございます。まだ6月ですけれども、ね、ここ数日ずっといい天気が続いております。もう梅雨明けたんかなというようなですね、昨日私東京でちょっと会議があってですね、その前金曜の晩から、東京に泊まってですね、まあいろいろ仕事してたんですけれども、どうだ、ものすごい暑かったですね。33度とか34度とかいう表示があったような気がしますが、ね、関東、まあ、関西よりも一足先に梅雨入ってたので、まあ、明けるのも早いのかな、分かんないですけど、ね、すごいいい天気でした。で、その後夕方新幹線で帰ってきましたけども、滋賀もね、すごいいい天気で、夕日が琵琶湖に沈むのちょうど見ながら、右手に見ながらですね、前原から車で自宅に戻ったんですけど、はい、本当にいい天気やなと思って、今朝は、まあ、太陽朝一は出てたんですけど、今ちょっと雲がありますが、とはいえ雨が降りそうな気配はなくですね、こういう、まあ、空梅雨というか、あんまり雨が降らない梅雨だとですね、関東、東京に住んでた頃は、東京はね、水がめが少ないので流れちゃうというのもあって、水不足の心配が出るような、はい、梅雨かなと思うんですが、そこはさすがですね、関西はやっぱり琵琶湖があるおかげでね、二十何年住んでますけど、水不足の心配というニュースを一度も見たことがないという、さすが琵琶湖だなっていう感じはしますが、はい、というぐらい、ちょっと梅雨大丈夫かいなこれでっていう感じもしますが、まあね、もうちょっと雨降ってくれるといいのになという気もしなくもないですが、天気予報見るとね、そんなに雨マークもついてないというような感じで、はい、向こうしばらくもうずっとね、来週も晴れマークですもんね。なんかどうなんだろうって感じですが、はい、という状況でございますが、皆さんの縁ですね、今遊びはどんな感じでしょうか。多分、暑くなってきてるので、僕も先週と園内県と行っててですね、水遊びとか砂遊びとかですね、色水作りとかですね、泡ですね、水泡をだーっと作って、体に痛くて遊んだりとかですね、まあ、比較的こう量を求めるようなね、遊びをしてるのかなというふうに思います。ですが、ケースバイケースでですね、この時期に涼しい遊びばっかりしてると体温調節が上下がないという時間を過ごすことになってしまいますので、やっぱり汗をかいてですね、汗だくになって遊ぶ時間、体を動かしてダイナミックに遊ぶ時間というのが、体をやっぱり強くしますし、暑さに強い体を作ることになります。大人と違って子供はやっぱり体温調節する能力高いですから、適度にですね、日陰もある場所で、汗をたくさんかく遊びをすると、多少顔が赤くなるぐらいですね、実際はどうってことないですから、水分補給はもちろんしながら、時折涼しいところで過ごす時間も取りながら、だけど大人と同じ体ではないので、逆にちゃんと汗をかいてかかせてあげるっていうことも大事なので、はい、ぜひですね、大事にし、そういう時間も大事にしていただけたらなというふうに思います。さあ、今日のメインテーマですけれども、素朴な目で見るというシリーズ、まあ、シリーズというかその1その2と2回やったんですけれども、が好評でですね、ビューが多いんですね、やっぱりね、そこね。なので、4月の頭と5月の末と2回お送りしてるんですけれども、まあ1ヶ月ぶりぐらいですかね、今日第3弾をお送りしたいなと思います。で、まず第1弾第2弾もしご覧になってない方、お聞きいただいてない方がおられるかもしれないので、そしたらですね、それもあって、まず第1弾第2弾のリンクを貼らせていただいておりますので、もしまだという方がおられたらですね、そちらも合わせて、お聞きいただければ、ご覧いただければと思います。で、今日ですね、まあ、今までの流れと同じような話ではございますけれども、動きを見るというところにフォーカスをしてお話をしたいと思います。前回も書かせてもらってるんですが、概念的理解というのをですね、我々子供を見るときにどうしてもしてしまいます。で、概念に当てはめてパッケージとして見てしまうっていうところをずっと言ってますが、まあ、言語というのはそもそもパッケージなので、なんだろうね、ままごとって言ってしまったら、ままごとの中に入ってるいろんなですね、細々とした行為は なんだろうな、ワンセットにして、それぞれの要はなんだろうな、定食みたいな感じなのかな、料理で言うとね、なんだろう、わかんないけど、この間僕2日ぐらい前にヒレカツ定食を食べたので、ヒレカツ定食を例にしますと、ヒレカツ定食はヒレカツがあってご飯があって、生野菜がついていて、そこは赤だしがついてましたけれども、それとあと甲のものがあって一つのヒレカツ定食であるというふうになってパッケージになりますね。一つ一つのヒレカツがどうとかご飯がどうとかですね、そういうのは、なんていうの、細かくそこを見るっていう感覚がなくなるというかですね、そういうパッケージ化して見てしまうというのが、まあ概念的理解ということですけれども、ままごとをしているとかですね、子供が泣いているっていうのもですね、ある意味においては、まあそれは泣くっていうのは一つの行為ではあるんですけど、泣いているっていうのももしかしたら概念的理解なのかもしれないというふうに思ったり、ヒーローごっこしてる、まあごっこ遊びはまあ比較的ね、あの概念的理解の典型例みたいな感じはするのかなと思いますが、僕は文章で書いてるですね、子供が泣いているとか虫を眺めているっていうのは単発の行為なのかもしれないんですが、虫を眺めているわけじゃないのかもしれないとか、虫を眺めてるんですけど、そこでじゃあ子供が何をしてるかっていうのはまたちょっと別の問題なのかなと思ったり、つまり虫が何をしているかを観察している、まあ、虫を眺めているのと一緒なんですけど、そこで本当に何をしているかっていうのはちょっともしかして違うのかなっていうね、はい、ことも言えるのかななんてことを思ったりするわけですが、まあ子供は何をしているのかっていうことを、まあ、素朴に見るっていうことなんですよね。でままごとをしてるんですけど、それで別に間違ってるわけではなくて、だけどままごとをしようと思って子供がしているとは限らないということですかね。お母さんになっているのかもしれないし、お料理をしているのかもしれない、お父さん役のことを、なんだろうね、イチャイチャしてるわけじゃないですけど、お父さん役のこと心を通わせてるのかもしれない、わかんない、まあわかんないですね。玉ねぎを切ってるのかもしれないと、それはなかなか簡単には理解できないということなんですね。簡単じゃないよねっていうことを、思っとくというか、で何をしてんのかなっていう問いを持ってただただ見るということかなというふうに思っています、僕としては。でまあこの時期ね、砂場遊びが多いというのもありますので、砂場で、まあ、僕はですね、場所が提供してくれる行為の可能性というですね、まあ、心理学でいうアフォーダンスと呼ばれるようなものがありますけれども、砂場っていうのは本当にそのいろんな可能性をですね、子どもたちに与えてくれるわけですが、おままごとなんかをね、よく俗に言うおままごとっていうようなことをしている時にですね、そういう、そこに書かせてもらったようないろんなことを砂場はですね、まあ、可能にしてくれます。で、砂場一回ね、砂場でできること、砂場が可能にしてくれる行為の可能性って書き出したらどのぐらいになるんだろうってちょっと思ったことは一回だけじゃなくて何回もあるんですけど、まあ、ちょっとそれを全部書き出す勇気はないというかですね、無数にありすぎてですね、終わるのかなみたいな感じがあるので、まあ、わかんないですけど、まあ掘るとか削る、かたどる、こす、ためる、流す、積む、料理をする、切る、つなぐ等々ですね、本当にたくさんあるなという、まあ掘るだけでも、掘ると掘り進めるとかですね、何でしょうね、他にも掘るのバリエーションもあるような気もしますし、溜め方とかもある気がしますし、流すとかもあるよね。本当にいろんな動き、まあ、動詞という表現を私はしてますが、動詞を可能に、動きを可能にしてくれるなというのが砂場ですね。でこの間ある先生とお話ししてる時に、水が可能にしてくれる行為を書き出すみたいなのがなんか雑誌に書いてあったみたいなんですけど、はい、でそれがそれも水もかなり豊かですよね。水はなんて自在に変形しますからね、本当に可能な行為はたくさんあるなという感じがします。で問題となるっていうか、大事なのは、そのうちですね、皆さんがいる園の砂場にはですね、どのくらいの動きが 動きのバリエーションがあるかっていうことですね。それが皆さんが持ってる円の砂場の豊かさの一つの指標なんだと思います。同じ遊びを繰り返し繰り返しやるっていうのはもちろん大事だし必要なことなんですけど、その中にいろんなバリエーションの動きがどのぐらいあるか、でそれがどのぐらいの頻度で見られるか、例えばあの掘るっていうのは毎日ありますとか、かたどる作業もいくつも何回もしてます、例えばサラコナ作るのにこすっていう作業も毎日してます、だけど、例えば流すとか溜めるとかですね、積むっていう作業はあんまり見ることがない、あんまりうちの園の遊びの中で水って実は砂場で使われてないんですよねみたいな縁も中にはあるわけですね。その辺が砂場の豊かさみたいなことを見るにはすごく重要になると。でそれをなんだろうな、山作って遊んでたね、川作って遊んでたねで終わるんじゃなくて、川を作るのでもただ流してるだけ、ただ掘って流してるだけの川作りなのか、掘るし削るしかたどるしこすし溜めるし流すし積むしっていう、そういうたくさんの行為がある川作り山作りなのかっていうね、それを動詞をこう積み重ねていく、動詞を書き出していくことで遊びが見えてくるっていうか、豊かにするための視点として使えるようになるっていうかね、はい、それがすごく大事だし、何回も何回もここで素朴な目で見るっていうことを言ってるのはですね、その豊かさを理解するためには概念的理解をしちゃうと豊かさにつながるような見え方ができないということですね。あの概念的理解を一回壊しちゃう、で解くということをいつも言ってますが、解くというのはそのパッケージなんですね。なので、そこがまあ大事だなと。でこのね、言葉が、僕は言葉は入れ物だっていうことをいろんなとこでいろんな場面で言ってますが、これはですね、船を編むという映画、もともと小説なんですが、僕の今本棚にあるかな、あるはずなんですが、船を編むを書いたのは誰でしたっけ、三浦紫音さんでしたっけ、ちょっと今から調べんなっていう話ですけど、ちょっと今携帯電話でググってるんですが、船を編む、あ、そうですね、三浦紫音さんですねの小説があって、僕はたまたまあの東京にいる時に映画館でこの映画をがやっててですね、あのそれを見たんですけれど、僕は大好きで、まあ、辞書作りの映画ですね、はい、松田龍平さんじゃない、松田 あの人です、ダメですね、全然名前が出てきませんね、あの方は何でしたっけ、映画、ま、あ、いいんだ、松田龍平さんですね、はい、っていうが出てる、宮崎あおいさんも出てるやつですけれども、あの私はあの大好きで DVD を買いましたが、そこで言葉が入れ物だっていうことに気がついたというか、でその入れ物の中に何が入ってるかを説明しているのが辞書であるということですね、はい、この辺をですね、理解すると、もう一つそのほどいて子どもの姿を見るっていうことが分かるのかなという感じもするので、保育とは全く関係のない、保育の内容は一切ない映画ですけれども、言葉とかそういうものにの感性を上げるにはですね、僕はおすすめの映画だなというふうに思います。 Amazon プライムとかでもあんのかな、ちょっと分かんないですけど、はい、ネットフリックスとかであるのかな、わかんないですけど、もし可能だったらですね、船を編むを見ていただくと、ほどくとかですね、そういう表現を僕が使ってる理由がちょっと分かっていただけたりするのかなと思ったりもします。はい、今日もですね、素朴な目で見るというお話をしてきました。ずっとあの手この手で違うことを、同じことを違う言い方をしてるだけなんですけれども、はい、少しでも伝わるといいなというふうに思ってお話しさせていただいております。はい、 それではですね、暑い日々が続いているという話を冒頭にもしましたけれども、はい、先生方も体調に気をつけていただいて、日々楽しく保育をしていただければと思います。私もですね、今日本当に久しぶり、3週間ぶりかなのお休みなんですけれども、今日はこれからですね、息子と妻と3人でちょっと買い物に行こうかなと思ったりしております。はい、先生方も楽しい日曜日をお過ごしください。それではまた。